健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀実紀です。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院救急看護認定看護師、古澤美香子さんです。
おはようございます、古澤美香子です。よろしくお願いします。
今日は前回に引き続きまして、古澤さんに、ご出演いただいてますが、古澤さんのもう一つの肩書きって言いますか、はい、救急室主任看護師という肩書きって言いますか、はい、でもあられますけども、この救急室主任看護師とはどういうことなんでしょうか。
はい、救急室の主任というのは、救急室に来られた患者様が、スタッフの方がですね、適切なケアができているかということを調整したり、他部門とのやり取りをしたりということで、まあ、いろいろな患者さんとかスタッフを調整管理していく役割があるというふうに思っています。
ちなみにその救急室っていうのは慈恵第三病院のどこにあるんですか。
正面入っていただいて1階の右手に救急室というところがありますので、総合案内の先にあります。
それは時間外だから救急ということではないんですか。
時間外だから救急ということも一部含まれています。
ね、この救急室って何ですか。何ですかっていうのおかしいんですか。
急に病気になった方のための窓口です
よね。そうですね、はい、
特にだから救急車で来た人の専門とかそういうことでもないんですか。
そういうことでもなくてですね、やはりお腹が痛いとか頭が痛いっていらっしゃった場合に、やはりお家で一人で不安であるとかですね、本当に大きな病気が隠れてないかっていうことを、心配されて実際に救急室には来られると思うんですけれども、やはり外来が閉まっている時間帯にそのような病気が発症したり怪我された場合に、やはり診察する場所という意味合いもありますし、命の危険に迫っている患者様をの命を救うという大きな2つの役割があるというふうに思っています。
ちなみに、はい、前にテレビでですね、アメリカの ER 緊急室って話題になりましたけれど、もう緊急手術する人とかですね、わーって来てっていう、ものすごくこう派手っていうか
緊迫した、
ね、緊迫した状況 のイメージがあるんですが、慈恵第三のところはそういうのとはちょっと違うんですか。
そうですね、実際は慈恵第三病院は救急にいらっしゃった患者様の7割の患者様は実際に診察を受けて帰られる患者様が多くを占めています。でその中でも、まあ、自宅その他で、まあ、心臓が止まっている方っていうのは月に、まあ、5名から10名程度ということになりますので、うん、実際はそういう重篤な患者さんも含めて3割程度が、まあ、入院しているという状況にありますので、多くは診察を受けて薬をもらったり一時的に点滴をして帰られる患者様の方が実際としては多い、うん、
で割合とこうファミリー的な感じがしますけれども、とてもアットホームなんですね。
そうですね、やはり昔からずっと慈恵にかかられているという患者様もいらっしゃいますし、家族全員が慈恵に通われているという患者さんもいらっしゃいます、まあ、地域柄、まあ、団地とかも多くありますので、やはりそういう方に来ていただける救急室っていうことも重要な役割だと思っていますので、命に切迫して救急車で来る患者さんももちろんいらっしゃいますけれども、やはりご自宅から自家用車とか歩いて来られる患者様も見ていくっていうことになります。
お年の人とか、はい、あるいはお子さんもやっぱり第三慈恵っていうのが地元に密着しているから、なんかちょっとあったさっき救急室に、来られて頭痛いとかいろいろな人も、はい、そういうなんかこう身近っていうか安心感があるんですよね。だからお年の人とかお子さんはともかく第三行けばいいだろう、で救急室万が一あったら時間外でも何でもそこ行けばいいんだろう、安心だなっていうふうに思って、でその救急室っていうのは 先生がいて、それに看護師さんがいるんですか、どういうシステムになってるんですか。
救急室は、看護師はもちろん専属の看護師がいらっしゃ いますけれども、医師は、内科系外科系と大きく2つに分かれているのと、小児科産婦人科耳鼻科等の領域に分かれているものになりますけれども、やはり実際外来の診察と救急室を兼任していたり、病棟の担当している患者様と救急を兼任していたりしますので、やはり救急に患者様がいらっしゃったら、その担当の先生をですね、時間曜日で決まっておりますので、その先生を呼びしてということになりますので、まず最初は看護師がどれぐらいの、状態なのかということをですね、先に見させていただいて、どの先生をお呼びすると、もうこの患者さんにとっていいのかということを判断させていただいている状況にあります。
救急の場合、一つ疑問なんですけども、外出先で具合が悪くなったり倒れたりしますと、身分証明ぐらい持ってるかもしれませんけど、健康保険証とか何も持ってないと思うんですが、はい、それでも大丈夫なんですか。
基本的には救急診療においては、やはり出先で何も持ってないというケースもありますので、また改めて受診に来られる際に持ってきていただければ、まず
保険証とかですね、はいはい、
まずは診療をしましょうっていうことになっておりますので、その点は特に診療する上では問題にはなってこないかなと思いますけれども、やはりできればお薬手帳とかは、常に持ち歩いていただけると、やはり突然倒れた時にですね、お話できなくなっているケースとかもありますので、そういう時にお薬手帳を見ると、そのお薬からどんな病気があるのかなってある程度考えることができますので、ご高齢の方とかは薬手帳はやはり常にバッグに入れられていたりとかですね、あとはご家族の連絡先とかを持ち歩いていただけると、こちらからご家族に連絡したりとかもできますので、そういう備えは重要かなというふうに思っています。
じゃあ持病のある方は必ずそういうものを持ってお散歩に出ていただきたいわけですね、はい、
そうですね。
プライベートのことをお聞きして、はい、よろしいですか、はい、救急看護師さんっていうふうに、普通の看護師さんじゃなくて救急ってついてますが、
はい、
これはご自身でその選んでっていうか、希望されたんですか。
そうですね、看護学生の時にやはりあるコンサートに行ったんですけれども、隣にいた外国の方が椅子をまたごうとして転ばれてしまって、歩けなくなってしまったっていうのを間近で見た時に、何も手を出すことができなかったんですよね。なので看護師になった時には、病院の外で何か倒れられたり怪我をされた人にも手を差し伸べられる看護師になりたいってその時に強く思って、そうなった時に当時の専門学校看護学校の教員に相談したら、救急というところの方ところがやはり小児から大人まで怪我も病気も見ていくことができるので、そういう分野がいいんじゃないかというふうにアドバイスをいただいて、救急の道を希望して配属になっております。
じゃあどんなことがあっても応急処置ができるわけですね。
それを目指して、はい、この道、
じゃあ古澤さんと一緒に出かければ安心ですね。
はい、頑張っていきたいというふうに思っています。
じゃあお友達多いんじゃないんですか。
そうですね、
安心して。
やはりお子さんが怪我したとかで電話かかってきて、どうしたらいいのっていうふうに相談を受けるケースもありますので。
心強い味方ですよね。
とっさの判断ができるっていうのは、はい、前からそういう素質はあったんですか。変な質問しますけど。
正直ですね、はい、学生時代の友人にしたらびっくりする。
あ、そうなんですか。
やはり職場で鍛えられたっていうのが一番だと思いますし、やはりいろんな緊急な状況を経験して、やはりその判断というのはやっぱりついてきたかなというふうに思っています。
でも小さい時から物事に動じない性格でしたか。
いや、全くそういうわけではないので学生時代の友達は救急になったって多分びっくりされています。日頃はもう白衣を脱いだらですね、全然そういう感じはないので、はい、
あ、じゃあ本当に訓練なんですね。
そうですね、やはり職場でいろんな患者さんと出会う中で、やはりそういう知識だったり技術だったり判断というのが身についてきたのと、やはりそれを指導してくださった奥野先生と 看護師さんたちにも出会いましたので、そういう出会いの中で訓練されたっていうのもあるというふうに思います。はい、
ちなみにもう一つプライベートな質問、はい、ストレス解消とか、はい、趣味とか、なんか全然さっき音楽の話も出てましたけど、違う方がこうなんかストレス解消いろいろされてるんですか？
実際のストレス解消はこんなこと言うのはあれなんですけれども、やはり職場にいて看護をするということが一番のストレス発散ですね。やっぱり良くなっていく患者さんの姿を見るのが一番ストレス発散になります。
すごいですね、患者さんの笑顔がストレス解消。
はい、はい、そうですね。
なんか素晴らしいですね。病院にとってはまたとない人材だと思いますけど、
普通逆だと思うんですけれど もう仕事は終わったら、例えばオフなんかだとお酒飲むとかね、はい、あとカラオケ行くとかね、そういうこう あとはこうスポーツをするとかいういろんなストレス発散もあると思うけど、初めてですねお仕事をこうつながってるっていう
ですね。今までも何度も、まあ、壁にぶち当たってはきたんですけれども、やはりそういう時にそれを、うん、乗り越えていく時というのは必ずそういう患者さんに出会って、うん、やっぱりここで頑張っていこうっていうふうにやってきているという現実があるので、やはり患者さんが救急室に来てよかった、良くなってありがとうっていうのが一番、うん、全てを解放してくれるものになってます、うん、
それが身になっていくわけですね。
はい、うん、
それと最後に、古澤さんご自身、こういう看護師さん緊急救急室のことも含めていうことを目指してるっていうのは今おっしゃったことですか？
そうですね、やはり患者さんの望む医療っていうものを医師とともに提供していけるっていうことを一番目指しています。
はい、わかりました。今日は救急室主任看護師とはというテーマでお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choffm.com mail@choffu-fm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでも聞きになれます。今日のゲストは救急看護認定看護師古澤美香子さんでした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。